さんこんにちは。京都これからラジオ第2週は竹上久美子のこれからミュージック、パーソナリティの竹上久美子です。
アシスタントの箕浦ひろきです。
お、箕浦お久しぶりです。
久しぶりです ね、
ね最近ちょっとゆうまくんに出てもらうことが多かったんですけど。
そうですね、夜の時間帯結構なかなか店もやってるので来れないことも多くて、
ライブハウスなのの、ね、上で誰かんちという大人気のお店を経営しております。宣伝から入ってしまいましたが、10月になりました。
はい、
しばらく ね、秋になってちょっと過ごしやすくなりましたよね。
そうですね、10月頭はちょっとまだ夏なんじゃないかぐらいの気温だったんですけど ね、
ちょっとね涼しくなってきてライブもいろいろあります、はい。先月9月はですね、私ちょっとしばらく病気でライブをお休みしてたんですが、やっと久々さんに5ヶ月ぶりかの復帰ライブがありまして、
素晴らしい、
ありがとうございます。もう大盛況で幕を閉じましてね、やっぱりそれでライブ復帰しましたっていうのをきっかけにたくさんお誘いいただいて、また11月、うんうん、12月とね続々とライブ出演が決まっています、
はい。
やっぱりね、誘ってもらって歌える場があるっていうのはすごくありがたいことやなと改めて思います
ね。重みがやっぱすごいですね。
そうですね、やっぱり、はい、なんかやっぱり例えばライブでこうイベントとかやるとさ、ここをもっとこうしたいとか思うことあるや、
うん、
でも次がなかったらもう思ったところでみたいなドーンってなるんやけど、
歌える場所があるっていうそのこと自体への、そうそう、
お客さんにここもっとこうしたらこのイベントもっと良くなるんちゃうとか意見もらっても、
はい、
今までやったでももう次があるか どうかみたいな感じだったからあれやったけど、次に行かせるっていうことは素晴らしいことやなと改めて思いましたね。
いや、もう 歌っていきましょう。
はい、で番組後半にねイベント情報もお知らせしますのでね、
はい、
ぜひぜひご注目ください。そして他にも秋はいっぱいイベントありますよ。
いや、もうねこの季節ですよ。
毎年ね、はい、この番組でも特集してますが、ボロフェスタ、
京都ボロフェスタよろしくお願いします。
はい、ボロフェスタからねミキティがゲストにね、はい、後半登場いたしますので お楽しみに。そして、各地でね他にもフェスやイベントがね多数開催される秋ですね、
はい。
お知らせや、おすすめ音源の応援など続々とありますので、最後までよろしくお願いします。
お願いします。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。
京都これからラジオ。
さて、まずは今月のコレソンです。今月のコレソンは、番組アシスタントでね、今日はお休みですけれども、はい、川原田優幕率いるバンドつばくらめがリリースしたばっかりの音源から銀河鉄道です。この曲はですね、先月開催されたプラネタリウムでのコンサート、
うんうん、いやそうですよね、
すごかった。
高山さん見に行ってきたとのことですけど、
私家族で行ってきたんですよ、子供とね、はい、主人と3人 で小さいお子さんから年配の方まで、うんうん、みんながやっぱりプラネタリウムってもう椅子もすんごい気持ちいいし
ね、そのための環境ですもんね。
で星空はもちろん、星空だけじゃなくて VJ やったりとか、はいはい、いろんなこう世界観があって、うん、オーディオドラマのその物語をこのプラネタリウムコンサートのためにコラボで作らはったやつがあって、はいはい、サンタマシンは体系という方々がその世界観とかとこうどっぷり浸かれる感じのイベントでとっても良かったです。
ゆうまさんがずっとプラネタリウムでやりたいって言ってましたしね、その集大成的 なんかイベントですよ ね、
もうなんかずっと構想から5年ぐらい経ってるって言ってて、なんかやりたいって言い出してからやっぱりそれを実現するまでにスタッフを集めたりとか、うんうん、打ち合わせしたりですごく時間がかかってて、なんかその集大成っていう感じがしましたね。
なるほど。
でそのプラネタリウムコンサートでもねこの曲演奏されてたんですけど、
はい、
その銀河の世界とね星空のこうプラネタリウムがマッチしてとっても素敵でした。
まさにの曲ですね。
はい、でそんなつばくらめのゆうまくんがねオーガナイズしている毎年ねこの番組でもプッシュしてますイベント、はい、アトリエがね、11月に向こう町セカンドルームスにて開催されるんですけれども、詳細またね番組、来月かな、
うんうん、
特集コーナー組みたいと思いますので、はい、ぜひぜひ皆さんチェックしてください。ではお聞きください、つばくらめプラメで銀河鉄道。
Thank you.
まぶたの裏の君をこれからもどんどん追い越してく忘れはしなくとも本当星みたいな思い出はそこから見守ってくれてるからそうさ僕らの銀河鉄道は心の奥底走り続けてる夏が来れば思い出す星降る夜と君の声そうさ僕らの銀河鉄道僕らはたった一つの本当の幸いを見つけた
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
これからミュージ
ー。さて、お聞きいただいておりましたのは、つばくらめで銀河鉄道でした。
は
つばくらめのね、ユーマクオーガナイツのイベントアトリエは11月23日土曜日、24日日曜日に、向こう町のセカンドルームスにて開催されます、
はい、
というわけで続いてはゲストコーナーです。今日もね、素敵なゲストが登場してますと、うん、
素敵なゲストがね、
冒頭で言ってましたが、はい、京都の町で活躍するさまざまな人々をご紹介するコーナー、
今日の音楽人
です、はい、今月のゲストはライブハウスなどのね、ブッキングをねするね、スタッフとしても活躍しながら、
はい、
ボロフェスタ2019の、うん、スタッフとしても活躍するみきちゃんです、はい、
よろしくお願いします。
もうね、みきちゃんはあのリスナーの方からもゲストというよりは準レギュラーじゃないのかというツッコミをね、
まあ、まあ聞き覚えがある人が多いんじゃないでしょうか
ね、ぐらいこの番組おなじみなんですけれども、はい、改めて自己紹介お願いします。
はい、ライブハウスなので働いてます。今日はボロフェスタとして、来ました、増田美希です。よろしくお願いします、は
い、よろしくお願いします。
ボロフェスタとして来てくれますか。
そうですよ、
もうすごい背負ってきてくれて
そうですよ、うん、ボロフェスタとい えば、まあ、美濃浦も、
はい、ね、僕も主催チームの中の一人として、ね、はい、
作らせてもらってます。働いておりますけれども、
バンバン楽しんでますよ、
ね、そして、はい、美濃浦弘樹マジックショーとかもね
もういきなり、
いきなり、
はい、
その話は今日は少なめにって言われてたけど
3日間出ます、はい、ボロフェスタの、
ね、はい、というわけで、まあ、リスナーの方にもおなじみの京都のもうね秋の風物詩というねイベントなんですけれども、はい、今年はどうですかボロフェスタ、まず何日開催でしたっけボロフェスタは。はい、みきちゃんお願いします。
は
い、
今年は10月の25日金曜日、26日土曜日、27日日曜日の3日間開催します。
あ、もう今月末なんですよね。
そうですね、もうあと2週間ぐらい、あっという間ですね。はい、そうなんですよ。
そうなんですよね。で、開催場所はどちらでしょうか。
開催場所は、お昼の部は、3日間京都の KBS ホールで、であと26日の夜の部っていうのがありまして、はい、そちらが、京都のクラブメトロで行われます。はい、はい、
KBS ホールになってからも結構長いですよね。
そうです ね、
ね、もう何年も経って、昔私が学生の頃はね西武講堂でやってて、
もともと西武講堂で始ま
って、ね、その後移動して野外でやってる年とかいろいろあって、はい、そして KBS ホールになって、はい、でホールになってからももうね、あのステンドグラスの会長は ね、 うね、もうねいつもの、
まあ、ステンドグラス側のステージの中にもう一つステージを作って、交互に音楽が鳴り響く
一日ということで、一日の3日間となってるんですけれども、はい、今年の、出演アーティスト全部は紹介するのは大変だと思うんですけど、まあ、かいつまんでみきちゃんからおすすめアーティストをご紹介お願いいたした、はい、いただいていいですか。
はい、金曜日の昼の部が、うん、夕方からなんですけど、こちらが、屋久島トレジャー水曜日のカンパネラとオールタイチのコラボレーションの
やつですね。うん、おー楽しみですね。
はい、あと天童寺夜の本気ダンス、デニムスなどなど
などなど、
はい、豪華ですね。そして
26日土曜日の昼の部が、ビッシュ、ザゼンボーイズ、
はい、
イースタンユース、ハンプバック、テンパレーなどなど
幅広いジャンルで、
はい、いやここで座禅また見れるっていう ね、
ね、
はい、
ナンバーガールが復活したところで
これもうソールドアウト間近じゃないですかね、これ
ぶっちゃけそうですね、
ですよね、このメンツ。そして、
はい、そして、日曜日の昼の部が、ホームカミングスのチェンバーセットで、電波組、
はい、
金子綾のキッドフレッシュのリミエテッドエクスプレスハズゴン下山などなどとなっております。
これはまた濃いんですよ、はい、
ねえ今聞いただけでも古今東西幅広いジャンル、 そして幅広い形態のいろいろなアーティストが、うん、勢ぞろいという感じなんですけど、やっぱこれボロフェスタのこのカオスな感じがボロフェスタっていう感じですよね。
まあ、ザーって感じはありますね、日曜、ね、あとメトロも、ね、
そうですね、日曜、土曜日26日の夜の部メトロが、はい、ラーナーズ、ノットウォンク、ドスモノスなどなどとなっております。
はい、はい、
詳しくはホームページでもね全アーティスト ね公開中なので、
ツイッター、インスタグラムでも随時、情報は更新されています。
はい、ご覧ください、うん、そしてチケットを、ね、予約方法の方を聞いておきたいんですけれども、
はい、チケットは、プレイガイドで発売となっております。
はい、
前頭試験と、昼の部の2日券1日券あと夜の部の券が売ってます。
はい、これだけの豪華なアーティストが出はるんやったら、もうちょっとそろそろソールドアウトがね始まってる日もあるかなと思うので、
土曜日曜は結構ちょっとお急ぎ
いただきたいところですね。はい、これね、はい、お聞きのリスナーの方でね、ちょっとあすごい豪華なアーティストがいっぱい行きたいなと思った方ね、できるだけお早めにね、はい、プレイガイドからご予約をお願いいたします。そしてみきちゃんね、せっかくゲストに来てくれたので、はい、みきちゃんの今年のボロフェスタのおすすめポイントっていうのを聞いておきたいなと思うんですけど、うんうんうん、どうでしょうか。
推しポイントね、
おすすめですか。うん、私はですね、
はい、
アーティストで言ったら今年は、日曜日の下山がとても楽しみです。
下山がね、
はい、みきちゃん結構ね高名でね、こう割と男気のある
いやもうゴリゴリが
好きゴリゴリが好きなんですよね
でも下山の全感覚祭っていうイベントもね、スタッフ
この間スタッフさせてもらってて、
うん、
そう、その時にやっぱり全感覚祭で見る下山は本当にすごくて、なんかこんな生き物が存在してていいなと思ってしまって、
うんうん、
それがボロフェスタで見れるっていうのがすごい嬉しいなって思いました。
そうで ですね、はい、やっぱり全館学祭ってだんだん毎年毎年やっぱり行った人みんながこうすごいっていうのでね、うん、広めていってだんだん認知度もね、裾野が広がってきているところなので ね
映像も YouTube に上がってるんですけどやっぱすごいなってなりますね、うん、
やっぱりライブの良さっていうのはその場に行って体感する、そしてもうね、うん、全身の細胞からライブを浴びるっていうところが一番だと思いますのでね、うんうん、普段音楽でいろいろな各アーティストのねリスナーとしていろいろ音源で楽しんでる人もねぜひ一度ねライブに足を運んでほしくて それがボロフェスタだからそのこそのねその日にしかないっていう空気が必ずありますので、ね、
KBS ホールのあのサイズ感やからこそダーンって浴びれるみたいなところもあるので
そうですよね、う
ん、ぜひぜひ遊びに来てほしいなと思いますね、
はい、ではここで一曲みきちゃんからね、はい、おすすめの、アーティストさんをご紹介いただきたいと思うんですけれども、
はい、25日金曜日出演の夜の本気ダンスの、マジカルフィーリングをお聞きください。
夜の本気ダンスでマジカルフィーリングです。
はい、
かっこいいですね。
かっこいいわ。
今ちょっと言ってたんですけどビートが今まで の夜の本気ダンスとちょっと違う疾走感のあるようなね、今までちょっとグルーブが、
ね、裏打ちのダンスチューンが結構ね多かったんですけど、この曲は結構メロディーもキャッチーかつポップに届けてるっていう感じです ね。でもまあ夜ダンらしさもちゃんとありかっこいい曲やなと思います。
ね、夜の本気ダンスといえば、まあ、京都でね、もともと活動してたバンドなので、
はい、ミノフラなんかもね、京都にいますね。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ馴染みがかなりあると思うんですけれども、
そうですね、
ボロフェスタでもねこうやって見れるの楽しみですね。
やっぱり京都のバンドがボロフェスタの上のステージ出るっていうのはちょっと一個違う雰囲気を見れるので、
はい、
やっぱ背負ってくれるというかなんというか、
確かに出る方もねなんかやっぱ普通のフェスに出る時以上になんかこうモチベーションがね上がるフェスやと思いますのでね、
う
ん、
あの京都での、彼らのステージっていうのでもう一回注目してくれたら嬉しいなと思ってます。
はい、というわけで続々とね今日はオンエアしていきたいんですが、引き続きみきちゃんにお話を伺っていきたいと思います、うん、はい、じゃあ先ほどはまあおすすめアーティストの話を伺ったんですけれども、ボロフェスタといえば、はい、まあアーティストさんのライブ以外にもなんか面白い見どころが毎年すごくあると思うんですけど、
そうですね、
去年の話を伺いたいなと思うんですけど、うんうんうん、
去年とか流しそうめんしたりとかしてましたね。
流しそうめん、そうね、秋なのに
しましたね
なんかいろいろツッコミどころがあることをね毎年しはるんですけど、
これパッて聞いた人流しそうめんって多分なってると思うんですけど、うん、まあ、ボロフェスタ来てる人ならああ流しそうめんやったんねぐらいに多分なると思う
慣れてくるよね、
はい、
どこで、場所はどこでやったんですか。
去年は外でやってましたね。
ああ、うん、会場の外の、あのフードとかがあるところで、あ、フードもね毎年とっても美味しいフードなんですけど、ちょっとさらっとご紹介いただいてもいいですか、はい、今年はどんな、
はい、今年去年からあのボロフェスタがプロデュースの KBS 食堂っていうのをやってて、今年もあのボロフェスタから推薦した美味しいご飯屋さんをたくさん、出した、
たくさん、ね、出店していただいて、
はいはい、してもらいます。25日がカフェタイガー、
お、タイガー、
はい、うん、と、キッサンっていうあのメシアと人参の、
はい、
ボーカルギターのキッサンのまかないて、はい、で26日27日が、キッサンマドラグタコとケンタロウ、はい、誰かんち寺町大丈夫、はい、マーコおばちゃんのカレー、うん、リンゴ食堂、
はい、
でメトロには、東京からスタンド加減が来てくださいます。
お、どんなお店もね、あのバンドマンがやってるお店だったりとか、普段からねあのいろんなフェスに出店してるお店だったりとかね、あの定評のねあの美味しいお店ばかりがね揃っておりますので、ね、
それこそボロフェスタだから呼べるこのフードの、出店メンツっていう感じですかね。
そうですね、うん、特に誰感じなんでね、
いやもうやらせていただいております初なんで。
え、そうなんですか。
去年は、
ね、去年はそっか、
はい、
まあ、マジックもしてお店も出して運営もしてとなるともうね
いやもううちの
細くの笑うちぐらいで大変ですけれども、
いやうちの B1 スタッフのすずみんが美味しいご飯作ってくれるんで、
そうですね、
ぜひ食べに行ってほしいなと思います、
はい、ぜひともねフードもね楽しみにしてください、はい、では他にあのみきちゃんからここちょっと、はい、あのみんなリスナーの人に皆さんに聞いてほしいなっていうおすすめポイントあれば。
そうですね、ボロフェスタ自体その例えば私が下山を見に来たとして、はい、下山を見に来たけど他になんかライブ見てたら知らないけどこの人かっこいいみたいなのがすごいたくさんあるフェスだと思ってるので、うん、そういうのを探しに来てほしいなと思います。
そうですね、はい、前情報なしにフラッと来ても、うんうん、フラッと入ったあの地下ステージとかで、うん、もうびっくりするような衝撃の出会いがあったりとか、そういうのがやっぱりボロフェスタの凄さだと思うので。
ありますね、ジャンルに縛られないところもありますし、はい、結構新たな音楽の可能性が見つかるんじゃないかなと、
はい、
最近はやっぱりこう AI の自動検索で自分の好きなジャンルはどんどんどんどんコンピューターが掘り下げていってくれるから探せるんですけど、うんうんうん、まあ、ラジオもそうなんですけど、いいところはフェスのラジオもやっぱり自分がそっちを掘り下げてないはずのものに偶然、ね、事故のように出会ってしまう。でもその出会いが人生を変える出会いだったりするじゃないですか、音楽って。そうですね。そういうところがやっぱりいいなと思いますので、皆さんもねぜひ、ボロフェスタね今年遊びに行ってほしいなと思います。
お願いします。
では、はい、ここでもう一曲、曲紹介の方をお願いします。
はい、26日夜の部メトロに出演のラーナーズの、ウォーターザフラワーズ。
私の前をあれだないでよ、一緒に手をつないで歩きましょうよ、そしたら素敵なご褒美をあげる。私に上から離さないでよ、一緒に泣いたり笑ったりしましょうよ、そしたら素直な私をあげる。女はそんなに強くない。
かっこいいですね。
めちゃめちゃかっこいい
ですね。私初めて聞いたんですけど、こういう音楽やってるバンドって今少ないですよね。すごい
ね。もうなんかもう50年代60年代リバイバルみたいな。
そうですよね、はい、でももうかっちりとこうリズムも気持ちいいし、ライブも見てみたい感じしますね。すごくね、
めちゃくちゃこれメトロでやるっていうのがもう超楽しみですね。
そうですね、メトロの方のちょっとご紹介をみきちゃんからお願いしたいんですけれども、メトロの方はどういう感じで今回はコンセプトというか、
はい、そうですね、
まあ結構まあ毎年に比べると割とバンドががっつりっていう感じよね。
そうなんですね、うんうん、なんかやっぱり踊れるバンドが多いんですかね、クラブやし。そういう、
ね、割と DJ となんかクラブミュージックみたいなのを交互にやるのが例年のメトロの感じだったんですけど、
はい、
割とがっつり、爆音鳴らすバンドであったりとか、そういうミュージシャンとプラス DJ で今年は割とねフロアでもうおーって熱くなれるような。
そうですよね、なんかこうメンツを見ててメトロっていつも、普通のバンドが好きでライブハウスに通ってるキッズからしたらちょっと敷居が高いっていうか、クラブやし、うん、夜やしこう大人の人が行くってイメージがあるんですけど、このボロフェスタのブッキングは入りやすいというか、
そう
です
ね、
キャッチーなバンドも多いですし、すごい入りやすいけど新しいバンドにも出会えそうなね、そんな感じのラインナップになってるかなと思うんですけど、
ザ遊べるっていう感じですかね。なんかそのちょっと別空間みたいなとこあったんですけど、今回このままボロフェスタがメトロで行われてるって感じなので、うん、まあラーナーズもそうやし、ノットウォンクやったり、ドスモノス、台風クラブ、フルティーンズやったり、ね、結構ね
若いバンドも多いですよね、すごい、はい、
お客さんとしてもまあなんか年齢層もそんなに気にせず来れるかなというところもありますね。
そうですね、はい、
で
みきちゃんはいつからボロフェスタのスタッフをやってるんですか。は
い、私今年で7年目ぐらいです。
7年目でボロフェスタ、いつも不思議なんですけど、例えばメトロはメトロのブッキングチームやったり、うん、こうブッキングチームが分かれてるって感じなんですか。
全然分かれてはないですね。
あ、みんなでもう一斉にかっこいいバンドをどんどん、それって最後仕上がりというかバランスがいつも絶妙なバランスでちゃんと、まあ、全部の日程がいい感じになるじゃないですか、うんうん、それ調整ってすごい大変なんじゃないかなと思うんですけど、
まあ、このアーティスト見に来た人がこの流れでここを見てくれたりしてとかっていうことはもちろん考えつつですけど、
あ、
まあ、今年メトロに関してはこういう雰囲気になったらいいなっていうのを考えつつアーティストを入れていったっていうところはあると思います。
なるほど、
はい、
スタッフやっててなんか大変なこととかありますか。
そうですね、基本的にはなんか最終的に楽しかった、よかったで終わるんですけど、
ゴールはね
ちょっと文化祭みたいな感じありますもんね、ボロフェスタってすごいこう、あんまピリピリしてないというか、みんなが団結して一つの目標に向かってて、でなんか人数がすごいいるんやけど、なんかみんなこう同じ目標を共有してるっていう感じがあって楽しそうですよね。
まあ、そうですね、まあ、まあ毎年スタッフが変わるっていうのもあって、その年々の色味が出るっていうのもでかい部分で、あ、まあ、ミキティはスタッフ担当で、
はい、
今年もスタッフをいろいろ見てくれてるんですけど、
みんなのお姉さん的な感じで、
う
ん、
そうです、
慣れてたらいいですけどね
なるほど、はい、そういう感じでいろいろ役割分担もしながら作り上げているボロフェスタということなんですけれども、早いものでゲストコーナーも終わりに近づいてきたので、最後にミキちゃんから一言、これはみんなに聞いといてほしいっていう一言があればお願いします。
はい、ぜひ3日間楽しんで、こう自分のこう知らなかった自分とかも探してほしいなって思います、
はい、
で今チケット絶賛発売中で、特典付きチケットっていうのがありまして、
はい、
スマホポーチがついてくるんですけど、それもすごい可愛い出来なので、よかったらチェックしてみてください。
はい、
はい、
ということで、京都のね風物詩ボロフェスタ、ぜひとも皆さんね足を運んでいただけたらなと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、本日のゲストはボロフェスタの、みきちゃんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にですね1曲ね、曲紹介をお願いします。
はい、27日日曜日、KBS ホール出演のリミテッドエクスプレスハズゴーンのスイートトーク。
ここからは竹上久美子のイチオシコーナーです。
はい、
毎回ね、イチオシのイベントをご紹介するコーナーなんですけれども、今回は兵庫県のスキー場八北に住む有志の皆さんによる手作りのミュージックフェス、八北ミュージックフェスをご紹介したいと思います。
はい、
こちらねすごい高いね、山の上からの景色とか、それからすごい綺麗な紅葉とかね、ロケーションが最高のフェスなんですけれども、うんうんうん、
はい、
そんなキャンプや自然と一緒に、まあ、素敵な音楽を楽しむことができるんですけど、
最高ですね。
はい、今年はね空中ループとか私の思い出とか、うん、ちょっと毎年はレゲエのねバンドとかが多かったんですけど、うんうん、ちょっとポップなバンドも増えて、どんどんどんどんなんか出てるバンドの幅も広がってきております。
結構ね僕ら界隈の人たちも関わってて、
そうですね、今年はあの、はい、ミルクバーのね北小路直也くんだったりとか、うん、あとキネマズのねメンメンとか、はい、そしてあの今からねコメント紹介するんですけど、ムッティもね、
はい、
参加しているということで、詳しくはですねそちらのイベントスタッフを担当しているムッティからのコメント、そして出演アーティストさんの楽曲を続けてお聴きください。
はい、
これからミュージックをお聴きの皆さん、竹上さんこんにちは。西京極スタジオ IG のムッティです。さて私ムッティはですね、竹上さんともしばらく会ってない間に野外音楽フェスを作ってました。その名も八北ミュージックフェス2019。兵庫県上町八北という、山奥のスキー場で行われるこのフェスはですね、10月12日に前夜祭、10月の13日に本祭となっておりまして、キャンプあり、田島流八日豚、それから田島鶏なんかね、グルメもありながら、自然はすごいことになってまして、星空もすごいということで、超イケてるフェスになるのではないかなと思っております。気になる参加アーティストはバクダットカフェザトレンチタウン、クレイジーウエストマウンテン、そして京都から私の思い出、空中ループ、北小路直也などですね、豪華なアーティストが、揃っておりまして、間違いないラインナップじゃないでしょうか。各位私もキネマズというバンドで、出演することになっています。ぜひぜひ八北ミュージックフェス2019、八北フェスで検索してみてください。というわけで一曲、聴いていただきたいなと思います。八北ミュージックフェス2019に出演のアーティスト、バクダットカフェザトレンチタウンで Make Your Fire。
バグダットカフェザトレンチタウンでメイクヨーファイヤーです。このままエンディングに入っていきたいと思います。
はい、
再びエンディングにはミキちゃん戻ってきていただきまして、ミキ、はい、ちゃん今日はですね久しぶりのラジオでしたが、どうでしたか。
喋れてたかなと
思って。いやいや
バッチリですよ。
バッチリです、
はい、
なんか私がいつもねミキちゃんが可愛らしいが、リスナー人はこうリスナーの方は声しか聞こえへんからですけど、ミキちゃんとっても可愛らしいんですよ、表情とかがね、小動物のよう
で。ラジオで伝わらないところですね。
それをぼーっと見惚れてしまってね、ちょっと進行が私がグダグダになってしまうぐらい可愛かった。
そんな影響出るんですか。
そうです、
はい、
あのね、生のミキちゃんも見に来てほしいんで、皆さん
ね、まあ、そうですね、ボロフェスタ来たら会えるんで、ね、
会えるんで、はい、よろしくお願いします。 今日はたくさんの、ね、イベントについてご紹介しましたが、最後に私竹上久美子のライブ情報もお知らせしたいと思います、はい、まず11月17日の日曜日お昼の12時から、北山の京都府立植物園でものづくりの、ね、手作り市がありまして、うんうん、そのものづくりクロスロードといういつもやってるイベントで、ライブもございます、はい、私竹上久美子と、後藤由紀恵ちゃんそして佐越真理子さんが出演します、
はい、
でこのイベントの後なんと私はしごで夕方から、京都駅ビルの方でもイベントライブがありまして、
ね、
そちらの方もまた詳細決まり次第お知らせしますので、はい、元気な人は一緒に地下鉄で移動して昼ライブ
をやって、ね、
そうですね、はい、夕方ライブ見てっていう感じでなんか近々みんなでライブ移動しようツアー置くみたいなと思ってます。
新しい形
ですね。新しい形。そして12月1日の日曜日は一乗寺ザ・デイ・オブ・プレジャー2019ということで、11月の30日と12月1日2日間開催なんですけれども、はいはい、今年も豪華です。曽我部圭一さんとかリコさん、エマソン、北村さん、薄見さんいい、そして片山ブレイカーズの、ね、片山さんなど、うんうん、素敵なアーティストが続々と出演するイベントに竹上久美子1日に日曜日に出演いたします。
なるほど。
こちらも、ね、お昼頃の出演だと思います。また詳細ねツイッターとかインスタグラムでも公開中ですので、はい、ぜひ遊びに来てください。
はい。
というわけでこの番組は毎週木曜日午後6時から45分間お届けしております。番組へのご意見ご感想リクエストなどはは
い、E メールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp ファックス番号0752536901 0752536901 Twitter これからミュージック @これから_ミュージックまでお願いします。
はい、2週目は竹上久美子と
箕浦ひろきと
増田美希がお送りしました。
せーの、
さようなら。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。
三条五湖町のカフェでため息一つこぼしてたら聞こえるラジオのグッドミュージック、そうだ今すぐ出かけよう。